皆さん、こんばんは。
2020年8月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2020年前にこの地上に生まれてくださったのが、イエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり、復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて天国へ入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日は変わらないものというテーマでお届けしたいと思います。
インターネットの検索で変わらないものと調べると奥花子さんの変わらないものという歌が最初に表示されます。山崎智子さんの合唱曲で変わらないものという歌もあるようです。
この世の中ではほとんどのものが変わってしまいます。世界も状況も国も支配者も私たち自身も変わってしまいます。科学や教科書までも時代とともに変わってしまうことがあります。
仏教でも諸行無常といってこの現実の世界のあらゆる事象万物は絶えず変化し続けていて永遠不変なものはない。わかりやすく言い換えるとすべては移り変わるという考え方があります。
1980年12月8日ビートルズのジョン・レノンが暗殺されました。そして同じ1980年12月8日に我が家の長男は生まれました。そして1941年昭和16年の12月8日は真珠湾攻撃で太平洋戦争が始まった日です。ゼロ戦の戦闘機350機を率いて攻撃隊長だった淵田光雄さんはトラトラトラ、奇襲に成功せりと打電したことで有名な人です。彼は一躍時の人となり、日本軍人の鏡として英雄視されました。しかし、戦争が終わると GHQ に危険人物、要注意人物としてマークされ、尾行され、ついには逮捕され、1日5時間の尋問を50回以上も受け、徹底監視されました。周囲の目も軍人に冷たかったそうです。
この世では、ある時は英雄とされ、時代が変わると同じ人が犯罪人とされてしまいます。
この世は変わります。移り変わります。しかし、聖書は、決して変わらないものがあると教えています。イザヤ書40章7から8節に、人はしおれてしまう草のようなものだ。人の美しさはしぼんでいく花のように色あせる。神の息がかかると草はしおれ、花はしぼむ。弱く脆い人間もそれと同じだ。草はしおれ、花はしぼむ。しかし、神のお言葉はいつまでも廃れることがない。
口語訳聖書では、草は枯れ、花はしぼむ。しかし、我々の神の言葉は、とこしえに変わることはない、と翻訳されています。
それではまずここで、今日の最初の歌をお届けしましょう。竹下しずさんで、賛美歌461番、主 我を愛すをお届けします。
それではどうぞお聞きください。
竹下しずさんで賛美歌461番主我を愛すをお届けしました。
今日のゴスペルアワーは変わらないものというテーマでお届けしています。
神の言葉、聖書の言葉は決して変わることがありません。第二に、実は聖書の神様も無限、永遠、不変、変わることのない神様だと教えています。ウェストミンスター小教理問答の問4に、神とはどんなお方ですかという質問があり、その答えは、神は霊であられ、その存在、知恵、力、正、義、善、真実において、無限、永遠、不変の方です。紹介されています。
神様はその存在において無限、永遠、不変だという意味は、 神様はどこにでも偏在、あまねくすべてのところに存在しておられるという意味です。
神様はその知恵において無限、永遠、不変ということは、神様の知恵、知識において無限、つまり何でもご存知の全知の神様だということです。
神様は力において無限、永遠、不変だという意味は、神様にはできないことは何もない、全能の神様だという意味です。
神様の善、愛において無限、永遠、不変ということは、神様は限りない永遠の愛をもって変わることなく私たちを愛してくださっているという意味です。
そして無限、永遠、不変の神様が人の姿をとってこの地上に来てくださったのがイエス・キリストです。
そして聖書はこう教えています。ヘブル人への手紙13章8節。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。
どんなに世界が変わり、状況が変わり、人が変わってもイエス・キリストは永遠に変わることなく私たちを愛してくださいます。
それでは今日の2曲目の歌ですが、小坂忠さんの歌で変わらない主をお届けします。
それではお聴きください。
主を褒めよう、主を褒めよう。
小坂忠さんの歌で変わらない種をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは変わらないものというテーマでお届けしています。
先ほど紹介した淵田光雄さんは終戦後アメリカへの大きな憎しみを持っていました。しかしアメリカの捕虜から帰還した兵士にある出来事を聞きました。彼らは20人ばかりで腕を落としたり足を切ったりの重傷者たちでした。そして捕虜の病院に収容されました。
するとある日20歳前後の若いアメリカ人女性が現れ日本人捕虜に懸命の奉仕をしだしたそうです。彼女は日本の捕虜たちに向かって皆さん、何か不自由なことがあったり、何か欲しいものがあったりしたら、私におっしゃってください。私は何でも叶えてあげたいと思っています。と言ったそうです。
捕虜たちは最初、何かの売名行為かと思っていました。ところが、このお嬢さんは、親身になって日本兵を看護しました。そして、2週間、3週間と続いていくうちに捕虜たちは心打たれました。それでお嬢さんどういうわけでこんなに私たちに親切にしてくださるのですかと聞きました。
彼女はしばらく黙っていましたがやがて彼女は言いました。私の両親があなた方の日本軍によって殺されたからです。衝撃の事実でした。彼女の両親はキリスト教の宣教師であり関東学院のチャプレンだったそうです。そして日米開戦前引き上げ勧告によってフィリピンのマニラに移りました。
ルソン島の山中に隠れましたが宣教師夫妻は日本兵に見つかりスパイの嫌疑をかけられ日本刀で首をはねられ殺されてしまいました。この出来事はアメリカの娘さんに伝わりました。彼女は両親を失った悲しみと両親を処刑した日本兵に対する怒りでいっぱいになりました。しかしアメリカ軍の報告書にはこの時目撃していた現地人の話が記されていました。彼女の両親は両手を縛られ目隠しをされ日本刀を振りかざす日本兵の下で二人は心を合わせて熱い祈りを捧げていたということでした。
娘のマーガレットさんは地上におけるこの最後の祈りで両親が何を祈ったかを思ってみました。すると彼女は自分がこの両親の娘として自分のあり方は憎いと思う日本人に憎しみを返すことではなく両親の志を継いでキリストを伝える宣教に行くことだと思ったそうです。
そして自分の住んでいる町に日本兵の捕虜収容所の病院のあることを知りました。囚われの身でありながら、傷つき病んでいる。どんなにかわびしい毎日であろう。彼女は町の捕虜病院に飛んできました。そしてソーシャルワーカーとして働き始めました。それからというもの、心からのサービスで、捕虜たちが日本へ送還されるその日まで約6ヶ月病院に来るのを1日も欠かしたことがなかったというのです。
この話を聞いた淵田さんは聖書を買い求めて聖書を読んでイエス様を信じるクリスチャンとなったそうです。 そして淵田さんはキリスト教の伝道者となってアメリカまで行って伝道をされたそうです。
今日の3曲目の歌は長澤貴文さん、中山つぐるさんの愛の絆という歌をお届けします。
聞こえてくるこの叫びが、十字架から父のもとに、血と涙流しながら孤独に戦うこの姿、永遠の命与えるために、泥沼の中から救うために、あざけられ裏切られても父の心に身を委ねた、溢れ流れ滴り落ちる血と涙は捧げた御子の愛、私たちに与えられた永遠の命と罪の許しは、父と御子のかけがえもない愛の絆がもたらしたもの、愛する一人を犠牲にしても与え続けた、一人叫ぶ我が子の姿に目を閉じても捧げた父の愛、叫んで裏切られても父の心に身を委ねた、溢れ流れ滴り落ちる血と涙は捧げた、捧げた父の愛、結び合う愛の絆。
長澤貴文さん、中山つぐるさんの愛の絆お届けしました。
今日のゴスペルアワーは変わらないものというテーマでお届けしました。
ある女性が花屋さんに2種類の花束を注文しました。一つは最近新しい場所に新店舗を開いた友人のために、もう一つは別の友人のお葬式に贈る花束でした。ところがあろうことか花屋さんの手違いで、これらの花束がそれぞれ逆の送り先へと送り届けられてしまったのです。
葬儀場で受付をしていた人が届いた花束に添えられていたメッセージを読むと、こう書いてありました。以前より素敵な新しい場所への移転おめでとうございます。
私たち日本人は死 という話題を極端に避けたがります。数字の4は死と発音されるため、死を想起させるので病院やホテルに4号室がなかったりするほどです。しかしイエス・キリストを救い主として受け入れた人々にとっては、死はもはや恐怖ではなく、むしろ希望とも呼べるべきものです。なぜなら聖書は、彼らに天国行きを約束しており、そこにはもはや悲しみも叫びも苦しみもないと書いてあるからです。まさに、もっと良い新しい場所への引っ越しなのです。
今生きているこの地上においては永遠に変わらない神の愛の中に生かされます。そして永遠の天の御国に入れていただける希望があります。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
9月にまた
お耳にかかりましょう。